こんにちは。いつもありがとうございます。先週ですね、ちょっと年度の変わり目ということもあってバタバタしていたので一週お休みさせていただきました。失礼しました。いつもね更新が気まぐれなので、すいません、お休みの時はお休みという予告をしなきゃいけないと思いますが失礼しました。今日はですねまた若干配信時間が遅れてしまいましたけれども、はい、お話をしていこうかなと思います。今日はですね別のサイトで、コラムを書かれているですね、佐藤さん、グラフィックデザイナー、別に私ごめんなさいこの方を知ってるわけではないんですけれども、ちょっとね書かれているコラムを拝読してですねちょっとそれに触発されて、ちょっとお話しさせてもらおうかなと思いましたのでリンクを貼っておきますのでぜひですね元の、短めのコラムですので、ご覧いただければというふうに思います。この方ですねコンパスとかですね、のお話でですね、本物に触れようということを書かれています。はい、これに関しては本当に私もその通りだなと思いながらですね、文章を読ませていただきました。で、私も砂場遊びとかですね園で、保育をされている先生方幼児教育の先生方とお話をするときにですね、なるべくプラスチックのですねシャベルを使うとか器を使うとかですねそういうのじゃなくて、本物のやつ金具でできたシャベルだったりとかあと器もですねお茶碗とかお家で使わなくなったお茶碗とかですねそういうものを寄付していただくとかしてなるべく本物の方がいいんじゃないでしょうかというお話はですね、しています。それだけで遊びの質ってやっぱり変わってきますし、そういうことってすごく大事ですよっていうお話をですね園内研修なんか先生方の前でお話するときなんかはさせていただいたりしてます。で、なのでそのコラム佐藤さんというグラフィックデザイナーの方が書かれているコラムの趣旨とは若干違うかもしれないんですけれども、そこに関しては非常に同意をするというところですね。で本物を何を本物とするかっていうのはちょっと難しいところでですね定義は難しいかなと思います。で佐藤さんのコラムでは多分より良いものっていうふうに捉えておられるかなという気がします。でその通りだと思うんですけど良し悪しの評価って難しい部分もありますよね。であんまりその辺にこだわってしまうと難しくて足踏みしてしまうかなと。今日は子育ちコラムですから保護者の方を対象に念頭に置いて、考えてますけれどもそうなるとね、ちょっと考えなんていうのかな止まってしまうというか足踏みをしてしまうかなという気がするので、一旦なんていうのその本物が何を本物とするかっていうのはちょっと置いといていろんなものを使って遊ぶぐらいでいいのかなっていう気がします。文章には多様な体験が必要ぐらいの書き方をしましたけれども僕がね、言葉を選ばずに言うならですね子供騙しをしないっていうことはすごく大事じゃないかなというふうに思っています。おもちゃでも何でもですね子供騙しっぽいおもちゃってあるんですよ僕から言わすと。でそれは最初はいいんですけど最初の入り口としては多分ね子供はそれを喜ぶと思います。だからそれ自体が悪いわけではなくて決してだけど飽きますよはっきり言って何ていうのかな手抜きをしたおもちゃって言ったらいいんですかね少し話は脇道それますけど例えば子供と鬼ごっこするときに大人が本気でやってるか手抜いてるかって子供ってものすごいよくわかります。ってときに子供は大人が本気で遊んでるときの方が絶対に楽しいんです。それは子供たちのなんていうのかなテンションとかそういうのを見ればよくわかります。だから子供騙しはダメなんです。僕はだから大学生と一緒にね幼稚園とかに遊びに行ったりするときによく言います。本気で鬼ごっこしてあげてって言ってで尻尾取りの時とかでも、最初からいきなり本気で行くとあれなんですけど最初はこううわーって追っかけてあ取れないとか言ってやってますけどねある程度ですね本気でやった方がいいでですだけどなんて言ったらいいのかな負けてあげるっていうのかないうことももちろん大事なんですけど全部が全部大人が勝っちゃダメな気はしますがだけど例えば尻尾取りをしてる時に大学生が尻尾をつけているとその時に本気になって逃げるっていうこともすごく大事で 少なくとも本気のふりをするというかですね、騙すわけじゃなくて、なんて言ったらいいんでしょうね、本当に心から遊んでるよっていう風でいるっていうのかな、はい、そういうのはすごい大事かなと思います。で、テキストの方にはままごとの話を文字の方はね書かせてもらいましたけれども、ままごとも、ままごとセットみたいなのはあると思います。で、あの年齢によってとかいろんなあの状況によってままごとセットもですね、最初は子供が使うようなやつでいいのかもしれません。だけど飽きます、いつか飽きます。あの早ければ1ヶ月もすれば飽きるかもしれませんし、それだとやあのつまらなくなってくるんですよね。でそうすると、まあ、つまらなくなってきてからでいいと思いますけど、次に何子供を求めるかって言ったら本物ですよ。やっぱりお母さんがやっていること、お父さんがやっていることっていうのをやりたくなる。例えば私の家の話をですね、あの末娘の話、スイーツの話を文章には書きましたけれども、あの別の例で言うならですね、我が家ではバーベキューをするんですが、バーベキューで火を起こすときに子供がですね、息子なんかが見ていて、するとですね、最初は様子を見てるだけですね。だけどお父さん僕もやってみたいって言います、やっぱり。でその時に危ないからダメだよって大人が言っちゃうっていうのはやっぱり面白くない。でじゃあいいよやってごらんって言ってやってみる。だけどうまくいかないっていう、うまくいかない経験をさせてあげればいいんです。別にそれこそ子供騙しでですね、あの嘘の成功を与える必要はないかなと僕は思いますが、あの、まあ、成功させてあげてもいいような気はしますけど、どっちにしてもですね、本当の火を扱ったことということはすごく大事なのかなっていう気はしますね。はい、娘のスイーツのこともですね、あのスイーツ作りってお金かかるんで、なかなかあの出費ですけれども、少なくとも今でもですね、スイーツ作りは好きでですね、まあ、もう今中学生ですが、はい、今でもやってるということを思うとですね、まあ、悪いことではなかったのかなというような感じがします。でその時に、リスクマネジメントの話ですけれども、火を扱うにせよスイーツでですね、まあ、スイーツ作るのに包丁はあんまり使わないですけど、はい、だけど危ないんじゃないみたいなねことを言われる、特にお母さんは気になるんじゃないかなと思うんですけれども、僕はこれに関しても幼稚園とかですね、子ども園で、先生方にお話しする時にも、包丁を、まあ、何をリスクと捉えるかっていうことで、どんなリスクマネジメントっていうのは前にもここでお話ししてますが、リスクマネジメントっていうのはリスクを回避するという意味ではありません。どんなリスクを取りに行くかということですね。でその時に本当に取り返しのつかないような大きな事故や怪我や、になってはいけない、そうならないように、最小限のところで、でも必要なリスクっていうのはあるわけですね。どんなリスクを取りに行くかっていうことを考えるのがリスクマネジメントであるということですね。その時に僕は包丁であったりナイフであったりカッターであったりっていう、そういう刃物類であったりね、あと金槌でもそうですし、いろんな火でもそうですし、僕は必要なリスクだと思います。生きていく上で必要なので、そういう道具とうまくやっていけるっていうのは人間が生きていく上でとても大事なスキルだと思います。で例えば包丁を幼児期に使った、小学校の低学年のうちに包丁を使った、仮にミスってですね、多少手をですね切ったとしても指が切れるほどは切れません、子供には。で、それは必要な怪我だと僕は思います。子供はそういう怪我をしながら覚えていく、ハサミであったりとかですね、そういうものでちょっと傷ついたとしても、それはいつかそうならないようになる。それが大きくなってね、一回も使ったことなくて大きくなってから、まあ、あんまり上手に使えないと。その時に誤ってですね、何かを怪我してしまったりとかしたら、その方が取り返しつかないですよ、本当に。だけど、なんだろうね、なんだろう、交通ルールを守らないまんまに車に乗ってしまうようなことにならない。交通ルール知らないまま車に乗ったら取り返しつかないことになる可能性ありますよね。だけど、無免許運転とかね、そういうのはそうかもしれないけど、だから、その前に、運転の教習所に行ってですね、勉強したりとか運転の訓練をするわけで、あれだってリスクですよね。だって免許持ってない人が運転するわけですから。だけどそのリスクは取らないと運転できるようにならないからっていうことですね。だから、金槌を使うとか包丁を使うっていうのはまさに教習所に行くようなものではないかと。怪我が小さいうちに、 で教習所だったら隣に教官が乗っていてブレーキがついていて教官のとこにもでミスがあっても最小限のとこで済ますことができるようなリスクマネジメントをしてるわけですよね。はい、なので、まさにそういうことじゃないかなと。このコラムの上の方に写真を上げてますけど、あのちっちゃい子が金槌を使って遊んでるわけですが、ある程度この園、実際にもちろん存在する園なんですけど、あのそこではルールがあってですね、あの上に振り上げないとかですね、いろんな、まあ、いくつかのルールがあるんですけど、そういうものだけ決めておけばですね、家でももちろんできることだろうというふうに思います。そういうことがまずは大事、自分で自分のことをマネジメントすると、自立して遊ぶことができると。でそういうことをやった上で英語だったり楽器だったりスポーツだったりっていうスキルを学ぶっていうことができれば、それは大きく育っていく可能性がありますが、というふうに思います。はい、なので、まあ、本物に触れるということから、まあ、始まってですね、リスクマネジメントの話までしましたけれども、お家での遊び方、お家でこういうことを経験しておくということがどれだけ大切かということも踏まえてですね、今日子育ちコラムの中でお話をさせていただきました。はい、最後までお付き合いいただいてありがとうございました。またですね、暖かくなってきて桜も咲いてですね、皆さん外で遊ぶのが楽しい季節になってきたと思います。小さなお子さん抱えている方とかはですね、暖かい時間にですね、ふっと外に散歩に行くのもいいと思いますし、遊びに行っていただければなというふうに思います。それでは今日はここまでにしたいと思います。お付き合いいただいてありがとうございました。ではまた。